当たり前だけどなかなかできない課長のルール。ルール1。課長の役割とは？この本を手に取られたあなたは、すでに課長であるか、あるいはこれから課長に昇格されていく方なんだと思います。もしあなたが昇格された直後であれば、そのおめでたい気分も冷めやらぬ中、早速上司である部長、あるいは所長、支店長などから、これからは激務が待っているが、課長の役割を果たしてしっかり頑張ってほしい、と訓示を受けてしまったかもしれません。でも、課長の役割とは一体何なんでしょうか？考えてみましょう。ここで思い浮かぶのは、世間でよく言われるような一般的なことばかりだと思われます。例を挙げてみますと、1位、部門の経営責任者。任された責任権限の範囲で、課、部門の方針を作り、課や部門を経営していくこと。2、業績。与えられた期間内で目に見える成果を出して、業績責任を果たすこと。3、全体最適。経営トップの意向を部下に伝えながら、部署の利害だけでない会社全体の全体最適を図ること。4、教育。自分の部下を指導し、育成していくこと。5、モチベーション管理。課、組織内で部下のやる気や情熱を維持し、高めていくこと。6、現場実務。プレイングマネージャーとしての役割を果たすこと。この他にも、まだまだありそうです。部下の評価の問題はどうなの？法律、労働基準法上の管理、監督者のことは？リーダーシップやマネジメントとの関係は？社長と接点がある一番下っ端の管理職というのは役割と少し違うようだし、そもそも役割と権限、責任とはどこがどう違うものなのか。このように疑問点が嫌になるほど噴出してきます。頭が痛くなってきますよね。でも心配なさらないでください。これらはこの本の中で全てクリアになっていきます。それでは最初にあなたが一番心に留めておかなければならない課長の役割とは一体何だと思いますか？